薬師丸の告白旧作ランド、2019年7月号。
毎週数々の新作映画が上映されている現代、しかし映画館では過去のあんな名作、こんな珍作が上映されていたりするのです。昭和、特に昭和50年代が大好きな平成生まれ昭和育ちの薬師丸が、京阪神を中心に今現在映画館で見ることができる昭和から平成にかけての作品をご紹介します。
はい、ということで、7月号で8月の批判して見れる旧作の紹介です、
ね、はい、はい、現在の日時は2019年7月21日の時間は9時27分、はい、朝ですね、
はい、はい、
私はシネマティック2代目カリスマ司会者ペップでございます。
はい、薬師丸です。
では早速、はい、8月京阪神で見られる、はい、旧作映画のご紹介をお願いします。
はい、まず、兵庫方面から紹介したいと思います、
はい、
まず元町映画館で、うん、8月10日から1週間16日まで、うん、東京裁判 4K デジタルリマスター版上映ということで、これ私全然知らない作品だったんですけど、
これめっちゃ長いんじゃない
ですか。そうです、277分、
ですよね、
4時間37分の、うん、ドキュメンタリー映画、
うん、
1983年の、小林正樹監督作。
そうや、そうや、
これちょっとまず長さもびっくりしたんですけど、はい、
うん、当時やっぱり話題になりまし
たからね、東京
裁判、まあドキュメンタリーということもあるし、うんうんうん、まあ、その長いということでもすごく評判になりましたけども、はい、まあ、長さのこともあってか、はい、上映当時の話題から後で、はい、いろんな映画館でかかったとかっていう話もそんなに聞かなかったような気がするんで、
あ、まあそうですよね、1日かかってますもんね、これも上映しようと思ったら。
そうなんですよね。
なるほど、そうなんですね、
うん、そう、リマスターかかったんですね。
そうな、そうです、 4K レーザーリマスター版できて、うんうん、戦後 の、 その、うん、あ、8月ちょうどあの終戦の日なんで、はい、それに合わせてということだと思うんですけど、うん、一応元町映画館が8月10日からで、うん、シネヌーボと京都シネマも同じく8月10日から上映されると。
だから
も
う
京阪神一緒で、はい、
敗戦の日の、
そうですね、挟んで、
ね、ところに当ててきてるわけですね。
はい、はい、ウィキペディアを見ると、うん、太平洋戦争敗戦後の日本の進路を運命づけた、極東国際軍事裁判東京裁判の模様を記録し、うん、ここがすごいんですけど、裁判から25年後に公開されたアメリカ国防総省の50万フィートにも及ぶ長大なフィルムを5年の歳月をかけて編集して制作した4時間30分以上にわたる中編ドキュメンタリー映画、
うん、
なんかもう規模がすごすぎて、こんな映画があったんやと。50万フィートがまず
ピンとこない
ですけど ね、 けどね、
何メーターやねんって話なんで分かんないですけど
フィートが分かんないですけど、とりあえずもう莫大な、
まあね、
って感じですよね、
うん、
これをちょっと見れるか、ちょっとそのあんまり自信がないんですけど見れたらなとは思ってます。
なかなかのこれあれですよ、
はい、
気合い入れていかないと、
ね、4時間半ってすごいですね。
いや、4時間半はすごいです。
上映される映画館もすごいし、
そうそうそう、
ね、
昼から見ても夕方ですからね、もう何やったらもう晩ご飯食べようかいうような話になりますから、ね、
そうですよね、1日日中潰れますもんね。
潰れます、潰れます、うん、まあ、潰れるっていう言い方がね、もうマイナスの言い方すぎるやろって話なんですけど、はい、
混みそうやしみたいな、
ね、いや多分めっちゃ混むんちゃいますかね。
混みますよね、絶対ね、
思いますね。
ちょうどお盆時期もあれやし、
うん、
で次、元へで8月24から1週間、
うん、
前だ梅田でもやってた「ギターはもう聞こえないと」と、うん「救いの接吻」が日替わり上映で
1週間、
はい、
はい、
で「プロヴァンス物語」の「マルセルの夏」うん「マルセルのお城も」も、同じ時期に日替わり上映と。はい、ちょっとね、ややこしくなりそうですけど、スケジュールが。
そうですね、これは、まあ、これはね、やっぱワンスクリーンの、
ね、そうですね、それは
なかなか難しいところで、はい、これはもうなんとかねもう見てる人がもう合わせるしかないですね。
そうですね、こ、うん、んな感じで、はい、で、同じ8月24から30日1週間、うん、ロビンソンの庭、
おう、
はい、87年の山本正史監督作のデジタルリマスター版ができたそうで、
はいはい
はい、そうなんですよ、それを1週間限定上映で。
リマスターどんどんかかってますね。
ね、もう流行ってるなと。
まあ流行ってるっていうかね、はい、まあ、アーカイブの意味もね、うん、ありますしね。
音楽がジャガタラで、出演が松田松蔵さん、うん、ジャガタラの音さんとか、うん、江戸明美さんとか、
うん、
私的にはもうマスト。
マストですね。
はい、作品ですごい楽しみですね。
うん、
あの山本監督のティナモンヤコネクションがすごい好きで、うん、ちょっと前にあのシネヌーボーで見たんですけど。
お、見ましたか。
あ、見ました。はい、はいはい、あの、何でしょう。国際ごったに感がすごい好きで、なんでそのロビンソンの山も絶対私のこの好みやろうなと思って、
うん、
はい、 8月の19から25に、
うん、
奈良の青鬼座で上映。
え、
ね、青鬼座の上映ってのがよくわからない、調べても出てこなかったんですけど、
え、
どういう仕組みなんでしょうね。個人がやるんじゃなくて、なんか一応ロビンソンの庭のホームページに青鬼座って書いてて、
そんなことできるんですか。
そういう、ね、そうなんですよ。あれ方向あるんですか、貸しスクリーンじゃないですか。
そうですよ。
どういう感じで見れるのかなと思って、
はい、
そういうことって今までなかったですよね、多分。
あ
の
多分ロードショーっていうか、まあ、
の作品を。そうですよ、奈良町シアター青鬼座で上映決定としか書いてなくて、なんかどういう感じで上映されるのかがよくわかんないんですけど、一応そのロビンソンの庭の公式、今回の公式サイトには一応書いてるんですよね、
青鬼座
に。はい、
へ
ー、そうですよね。あ、一応奈良特別上映会 in 奈良町シアター青鬼座とは書いてますね。
あ、そうでしょうね、はい、うん、特別ってことですね、
はい、
はいはいはい、
まあ時間とかは出てないんですけど、
うんうんうん、
でも青鬼座でもそういうことができるんやと。
ああ、でも今後また ね、ちょっといいあれになるんじゃないですか、ね、
奈良なかなか映画館そういうところないです
からね。奈良市内は ね映画館ゼロなん で、
はい、でも一応出てました、上映スケジュール8月19から25確実4回上映ですね。あ、もうなんか出てました、すみません、ホームページが特別のサイトができてました。一応1日4回で朝11時、1時20分、3時40分、6時からで、当日1500円で、なんかメールで予約ができますね。
おー、
へー、
なるほど。
この間は1日もロビンソンの庭ばっかりやってるってことですね、
うんうんうん、
まあでも11席しかないの で、
そうです、
ね、予約していいかなって感じですけど、
はい、まあ貸し館というか、貸し館っていう言い方はちょっと当てはまるかどうか分かりませんけど、ね、まあ本当にプライベートシアターなんで。
そうですね、
はい、ただもう椅子とかはもうほんま完璧なんで、
はい、あ、そうなんですね、うん、そう、まだ行ったことなくて。
あ、ほんまですか。
そうなんですよ、行ってみたくて、これ行きたいですね、
なので全然そのプライベートシアターやからって言って、はい、窮屈な思いはしないです。
あ、そうなんですね、
はい、全くしないです。
すごい、もう噂はすごい聞いてて、行った方とかもすごい楽しいってめっちゃおっしゃってるんで、
うんうん、僕も何回ももう行って
ますけど。あ、そうなんですね、はい、いいなー、いやー行ってみたいですね。
ぜひぜひ。
奈良その青鬼座と、あと出町座と七芸、うん、第七技術劇場さんも、24から30日8月1週間、
うんうん、
ルミソの庭上映されると。
なるほど、
はい、これ、ね、東京は今やってるんですけど、
うん、
あの東京はやっぱ松田さんとかゲストで来られてて、
まあね、
羨ましい限りです。
そらね、もうこればっかりはね、
はい、もうどうしようもないですけどね。
なかなかね、皆さん東京にお住まいなんで。
そうですよ ね、 ね、東京の方
はすぐにね、
はい、
呼べますんで、まあ、そういう意味でやっぱり我々ね、地方はなかなか大変なんですけど
代わりに行っていきたい皆さんに。
そうですね、
はい、
ね、
そんな感じです。
またお話も聞きたいですよね、
は
い、
元町映画館で、あとは8月29日の、
うん、
木曜日1日だけ、
うん、
浪曲映画 in 関西情念の美学っていうのがあって、これは一応27日が南会館、28日がシネヌーボ、29日が元町映画館で、その1日ごとに。
なるほど。
そうなんですよ、やるって
。軽半身回るわけですね。
そうです、そうです、うんうん、でこれも全部上映作品が違ってて、
うん、
映画上映と浪曲の、その浪曲の方が来て生で見れるっていう、う
ん、生で浪曲をされる、
はい、されるっていうのの、はい、その2本立てで、はい、で、一応元町映画館で上映される映画が、うん、あの81年の加藤大監督の炎のごとく、あの文太さんの時代劇で、
うんうんうん、
南海館が63年の、池広和夫監督の仙台の鬼夫婦と、
うん、
あと次郎長三国志、こちら1953年の牧野正弘監督作、
はいはいはい
はい、で、28日シネヌーボが世紀は笑う、これも41年の牧野正弘監督作で、この古い本作品は存じ上げてないんですけど、
はいはい、
それぞれまあ昔の明治大劇と浪曲と日本立てで見れるっていう、うんうん、なかなか面白いなと思って、浪曲も見たことないので、
新しい試みです ね、 これはね、
はい、
いろんな上映スタイル ね、活弁とかも、
活弁もね、最近
紹介してますけども、
ね、よくやってますけど、
浪曲っていうのは、まあ、そうですね、結構初めてに近いんじゃないですか。
ですよね、全然その、うん、体験する機会も今までなかったので、こういう
ね、
映画館とかでこうやって見れるんやったら、
一、うん、
回ちょっと見てみたいなと思って。
僕らの世代が小さい時は、
はい、
あのテレビでよく、
あ、そうなんですね、
演芸の番組がやっぱ多かったんですよ、
はい、あ、なるほど。
で実際にその生中継で入って、
はい、
劇場で吉本や松竹の劇場に入ってたりとか、あるいはまあそういう、なんていうの、関東の、
はい、
寄せの中継で入ったりとかしてたりとか、はいはい、もうよくあったんで、浪曲は割と見る機会はあったんですよ。ただ最近はね、
も全くテレビでもね、もちろんしないですし、
テレビではもちろんしないですし、はい、なかなか難しい。
そうですね、
ただそのもちろん浪曲師の方はたくさんいらっしゃるし、
はい、
ちゃんとその寄席なりなんなりリアルなね、
はい、
場所ではずっと東京でも関西でもやられてはいるんですけど、
はい、
なかなかそのメジャーシーンで見ることっていうのはあんまないので。
そうですよね、
うん、
見たいなと。
いや、これはなんか可能性が広がりそうなイベントですよね、はい、今後のね。
ですね、もともと映画館はこれくらいで、
はい、
はい、で次、塚口さんさん劇場ですね、
はい、
はい、8月2日から、先月も言ったんですけど ET が、
うん、
はい、上映されます、
はい、
であとはあと8月30日から、この間あ今怪獣の子供を上映してると思うんですけど、それつながりで、はい、鉄痕キンクリート
を、
はい、1週間限定で、はい、上映されます、
うん、
これ私見てたことないので、鉄痕キンクリートは映画館で見たいなと思ってます
ね、
はい、
まあ、アニメですし、
はい
はい、
話題の蒼井優さんもね出てはりますよね。
そうですね、声やってましたね、
声やって
ます
ね、
うん、
二宮君と
蒼井
優さんですよね。
そうそうそうそう、
はい、
今考えたらやっぱり、
はい、
なかなかの人選です
ごいですよね、
やってますよね、
はい、
うん、
その当時そのジャニーズ系の人ってあんまりそういうのってされてなかったですよね。なんかそういう吹き替えとかってあんまりイメージがないんですけど。
そうですね、吹き替えは、ね、まあ本当木村さんのハウルとか、
あ、そうか、そうですね、ハウルはありましたね、
うん、ありましたけど、
なんかドラマとか映画いっぱい出てはるけど、
そういう ね、
アニメのとこはあんまりイメージなかったので、すごい驚いた覚えはあります、うんうん、はい、
まあ、これね、まあ、マトモタイムの話は前もゼロでしましたけど、
はい、
これもやっぱ原作素晴らしいんで。
あ、そうなんですね、
はい、
原作も読んだ、
原作は3巻で終わりなんで、
はい、
まあ本当にすぐ読めますから、はい、
これ原作読んでから見た方がいいとかありますか？別に全然そんなこと
はなく、いや、一応やっぱり両方見てた方がいいんじゃないですか。
あ、そうですね、
だから原作読んどいて、はい、アニメの方を見て、
はい、
でまあ、どっちがどうやみたいな、ね、
ね、
感じで楽しめられたらいいんじゃないですかね、
はい、
まあ、原作読んでなかったら分かれへんとかそんなことはないと思いますけど。
あ、そうなんですね、
うん、
アキラほど難解ではない
、まあ、アキラはね原作も難解やからなかなかね、あれを映画にしたらなかなかそれは無理やろうっていう話になるんですけど、ね、
は
い、ね、2
時間では出てもいい、
時間がねかといって原作も全部読んだからでお前分かったんかって言われると非常に怖いです
ね。怖いですね。アキラもまた新しいのを作るんですよね。
あ、でもまだ存在したんですよ。
あ、そうなんですか。なんかアニメ版やるって言ってなかったですか？監督、大友監督が、大友さんが、
そっちね、
そっちも、はい、
はいはいはい、
そう、実写版はなんかやるかやらんのかもうどっちか
実写はまだ存在した
ね、なんかやるやる詐欺がずっと続いてますね。
タイカワイティティ監督でやるっていう話だったんですけど、
ね、
そうね、また撮るっていうことになって、
ね、
で、またアキラの方はアキラの方が飛んだしたからそうの方を撮るとかっていう話かな。
あ、
なんかそんな話が噂ですよ、まだ。
あ、はい、
出てましたけども、
まあ、あれも実写化ってなかなか無理って言ったらあれですけど。
いや、まあ無理ってことはないでしょう か、
うん、
な、 んか、ね、なかなか難しいとは思います。
難しいですよね、
なかなか難しいと思います。はい、
いつか見れたらなと。
そうですね、
はい、思います。
原作に時代がなかなか追いついていかないところがあるんで、
う
ん、まあちょっと追いついてきたらね、
そうですね、
ぜひ見たいですね、はい、
追いつく時は来るんでしょうかね。
来るかな一応ね、描いてる時期はちょうど今なんで。
そうですね、ちょうど今ですもん ね、
今撮れたら一番ベストなんですけど ね、
もう一番ですよね。もうなんか渋谷のマスとかガンガン潰しててほしいなと思うんですけど、ね、
いいですねハリウッドでね撮ったらどこの街が舞台になるのか分かりませんけど、ね、
確かにネオ東京がほんまになんかネオ感が出そうです、
ね、うん、ネオ東京の設定はやっぱそのままでやってほしいなっていう気持ちはしますけどね、
まあ、でもまあ鉄痕キンクリートみたいなと。
あ、ぜひぜひ、
はい、思ってます、はいはい、続きまして神戸映画資料館ですね、はい、と8月17日の土曜日に、
うん、
第37回国塚月一上映会夏休みスペシャルっていうのを上映されるんですけど、映画資料館のある横のアスタ国塚の3番階の神戸映画資料館で上映されるんですけど、うん、一応無料で上映されるということで、上映作品がジョルジュ・メリエスの月世界旅行と、
はい、
ローレル&ハーディのリバティの2本立てを17日土曜日の1時半から無料で上映って言って、この月一上映会があるのを知らなかったんですけど、
はい、
もう37回なんで3年以上されてるってことですよね。
はい、うん、
でここは夏休みスペシャルでこの上映会をされるらしいです。はい、全然知らなかったんですけど、
うん、
ローレル&ハーディはこの間僕らのラストステージ、新作でやってたのを見て、ローレル&ハーディを全然知らなかったんですけど、
はいはい、
もう コンビの最後の方の、2人を描いた、おじいちゃんになってからの2人を描いた作品だったんですけ
ど、
もうめちゃくちゃ号泣しまして、
は
い、すごい今ロールランドハーディー見たい欲が高まっているので、これはあの映画館で、ね、上映されるのはもうなかなかもう1929年とかの作品なん で、はい、ないので、これはいけたらなと思ってます、
ね、
はい、
あの作品ってあれでしょ、 LDH が配給してたらしいですね。
LDH ってあれですか、
EXILEの。
あ、そうなんですか。
そうですよ、
ラブドリームハピネス、ハピネス、そうなんですから
しいですよ。
そういうこともしてはるんですか。
そうそう、あのだからまあ映画の、ね、制作は割と熱心じゃないですか。
はい、はい、そうですよね、はい、あのエグザイル主演の
ね、はい、まあハイアンドローはもちろんなんですけど、はい、それ以外の作品にも、
あ、以外にもいろいろやってはるんですか。
いろいろやってます。
いや、そうなんですね、はい、ハイアンドローしか知らない。
まあ劇団エグザイルってあるぐらいなんで。
あ、そうか、ありますね、
はい、俳優部門もありますから、
へ、
どんどんやってますし。
あ、そうなんです、
ね、そう、海外のそういう、
そうなんですね、
作品のその配給もやられてるっていうこと
で、あ、すごい、なんか
今、まあ、意欲的ですよ
ね、イメージがすごい変わりました。なんか、
あ、ほんまですか。
そん、全然知らなかったです。へえ、
そうなんです、
そうなんですね、
うん、だからヒロさんが多分、はい、映画ビジネスにもすごく熱心にやられてるんで、はいはい、いや、いいことやと思いますね。
めちゃくちゃいいことですね、うん、知らなかったです。そうなんや。
ただね、あ、はい、あの灰色シリーズ以外に、はい、成功してる例をあまり見ないので、
ハイローはすごかったけど
特にね、僕たちのラストステージも、はい、シネコンで割と大々的にかかった割には、まあ、すぐ終わって、
そうですね、
なかなか見た人もほんま狙い撃ちでいかんと見れんかったぐらいの人が多かったと思うんで、ちょっとね、まあまあでもこれにめげず頑張ってほしい。めげずってね、めげてるかどうかも知りませんけど、
はい、
頑張ってほしいなと。
あ、そうなんですね、
うん、やっぱり
素晴らしい。
日本でもね、有数の芸能事務所であり、
う
ん、
ね、
かつお金ももちろん割とね、
うんうん
うん、こう使いやす
い
事務所だと思うんで、
は
い、どんどんやってほしい。
やっててほしいですね。
文化をね、やっぱり支えるにはそういうパトロンがやっぱ必要なんで、
はい、
どんどんビジネスとしてやっていただきたいなと。
そうですね、
はい、
ヒロさんさすがですね。
ヒロさんね、
はい、
ちょっと頑張ってほしい。
頑張ってほしいですね。
頑張ってほしい。お前に言われたのに頑張ろう、頑張った
のは誰が言うてるんですけどジョージ・メリエスの月世界旅行もね、なかなか見たことはあるけど、
ね、
映画館では見たことないので
難しい
みたいなと、はい、思います。で、次ですね、
はい、
8月30日に、うん、場所は、旧グッゲンハイム展になるんですけど、
はいはい、
毎年やってはるサイレントコメディ夏グーっていう、
うん、
サイレントコメディの上映会をグッゲンハイム展で、はい、塩屋音楽会と神戸映画資料館主催の、うん、上映会をされますと、はいはい、今回は、バスター・キートンのセブンチャンスと、ノーマン・タウログ監督のドラマデラックスの2本を上映されると。でこれは、コメディ映画の伝道師飯尾純子さんによるレクチャー付き、
なるほど、
で 16mm 映写機によるフィルム上映、
うん、
音楽も、塩屋楽団の方が実際来られて生演奏、
あ、生演奏でや
れると、はい、と思います。グッゲンハイムもね、何回も行ったことないので行きたいなと思いつつ、なかなかちょっとあれですよね、おしゃれ系って誰ですけど、
そうでしょ、それが引っかかってるでしょ。
そうなんか行きたいなってイベントが、音楽系のもよくやってるけどあんまりなくて、
う
ん、
そうでしょ、
映画は行きたいなと思いますけどね。
あのなかなか薬師丸さんの趣味とはちょっとね、
そうなんですよ、
あのターゲットのね、
はい、
違うところのシャレオツな感じで、
そうなんですよ、多分おそらくその一般的なセンスのいい方々は行かれると思うんですけど私はちょっとベクトルが違うので、
ね、
なかなか、
はいはいはい、
でも行きたいなとはめちゃ思ってます、
うん、
あのすごい写真とかたまに見ていいなと思ってるんですけど
行ったら映画
なんですよなかなか足が、ね、伸びない、
ね、
はい、うん、まあ、映画はねそう好きなので見たいのいっぱいやってあるので行きたいなと思ってます、う
ん
う
ん、はい、
はい、で続きまして、宝塚シネピピアさんで、
はいはい
はい、こちらも8月3日から9日1週間、
うんうん、
1953年の広島、おう、はい、1945年8月6日、原始雲の下の真実っていう副題がついてます、うん、これが2017年にデジタルリマスター化されたそうで、それをまた今回、2019年の夏も上映ということで、はい、ちょうどこれも8月6日、
ね、9
日入ってて、はい、ぴったりになってですね、
うん、まあ、原爆がね投下された日に合わせて、はい、っていうこと
になると、まあ夏はねこういうの戦争の映画ねよく上映されてるので、
上映されてますけど、
ね、はい、
やっぱりなんて言うんでしょう、そのさっきの話もそうなんですけど、はい、映画館側の意図もより感じる、
はい、
なんかラインナップになってるなっていう気がしますね、
思いますね、
皆さんのやっぱり危機感が
そうですね
現れてるんじゃないかなっていうのは思いますね、
うん、うん、 広島も、8月3日から16日はシネヌーボーで、はい、8月10日から23日に出町座で、
うん、
京阪神でだいたいほぼほぼ同時期に8月中はどっかでやってますよって感じですね、は
い
は
い、もうこういう機会でまた見てね、
は
い、
うん、
いろいろ考えたり、
はい、してほしい、
ね、いいことやと思います、
はいはい、でさ、兵庫県最後に神戸アートビレッジセンターですね、
はい
はい、8月17日から22日に、
うん、
藤田俊哉監督特集上映、滝さんが残したものということで、はい、もうこれはこの夏一番楽しみと言っても過言ではない。
そうでしょうね、
はい、もうすご
くドンピシャでしょ。
ドンピシャです、はい、うん、以上ラインナップが、はい、野良猫ロックワイルドジャンボ、8月のぬれた砂、赤ちょうちん、うん、妹、バージンブルース、帰らざる日々の、
うん、
6作品を、うん、70年代の、藤田さんの藤田監督の作品を、
うん、
この1週間上映ということで、はい、もうこれは全部私見たことないんですよね。いつか、はい、映画館で見れると思ってずっと待ってたので、
なんか見入ってそうなラインナップですけどね。
そうですよ、もうめちゃくちゃそのこの赤ちょうちんとか妹とかめっちゃかぐや姫好きなんでずっと見たかったんですけど、
うんうん、
ずっと待ってた甲斐があったなという感じです、はい、でしかも、8月17日初日は石川せりさんのトーク&ライブ、すごいないですか、石川せりさんが来はるんや。
マジですか、
はい、もうで8月の濡れた砂の主題歌を披露っていう、
おらららら、
もうこれは、ね、すごいですよね、もう楽しみすぎる、はい、一応22日最終日は、
うん、
大森和樹監督のトークイベントもあります。はい、大森和樹監督だいぶ前にシネヌーボーの舞台挨拶も見に行ったんですけど、はい、すごいお話面白くて、
うんうんうん、
ほんまにもう生きる伝説みたいな方なので、
まあね、
も
う
なんぼでも当時の面白話をずっと喋ってくださっててすごい面白かったので、今回も行きたいなと思ってます。
なるほど、
次大阪ですね、シネヌーボで、
はい、
前も言ったんですけど7月27から、
うん、
9月9日、
うん、
8月丸々、米寿記念映画監督篠田正宏、
はいはい、
生誕88年ですね、うん、今ちょうど証券特集がやってて、
はい
はい、それが8月、の頭で終わって7月末から、8月は丸々篠田監督特集。
なるほど、
はい、一気に映画館で見れる機会はないと思うので。
そうですね、
ですね、はい、であと8月末の24日から、
はい、
9月9日は、うん、バンコクナイツ&クグ族特集&タイ音楽映画特集、はい、上映されます。あのこれバンコクナイツとかサウダージとか、
おサウダージも
やります。はい、うん、あとはもうそのスケジュール見てもらいたいんですけど、
うん、
バーッと最新作がカンヌで上映されたんですね、クゾクって。知らなかったんですけど、
そうです、
はい、
はいはい、
天祖がカンヌ国際映画祭批評家週間特別招待部門で上映された。
なるほど、
全貌一挙上映ということで、
うん、
はい、これはもう好きな方たくさんおられると思うので。
いやもうね、
はい、私も好きです。
なかなかクゾクの作品は、
ね、どれも
あのソフト化が、
ね、そうですよね、
なかなか
見ず、ね、気軽に見れないと思うので。
そうです、まあ、劇場でね、
はい、ぜひですね、はい。で次シアターセブンで、
うん、
こちらも、8月11日から、
うん、
ノビーを、はい、このまた戦争関連上映です、ね、
まあシアターセブンはまあそういうの外さないんじゃないですか、
ね、そうですよね、
はい、
はい、
うん、
ノビーを初めて見た時のショックが大きすぎてあんまりもう見たくないなと思うんですけど、
うん、
やっぱりでもこれは見ていかなあかんなと思いますね。
まあ映画ってね、
はい、
そのいろんな表現方法があって、
はい、
まあ、それがまた豊かやし、
はい、
面白いなと思うんですけど、全く別世界のものを描いていながら実はみたいな作品もあるけど、
はい、
もうほんまド直球にね、
はい、
そこを描いて、
はい、
もうほんまスクリーンから目を背けたくなるような現実を映すことで、
うん、
こう我々にね、
うんうんうん、
問いかけるみたいな作品、
はい、
まさにノビはそういう作品だと思うので、
いや本当に、はい、見たことない方はぜひスクリーンでちょうどいい機会なので。
そうですね、
はい、でこちら8月10日から16日に京都シネマでも同時期に上映されてます、はい、で次シアターセブンで8月24日から、
うん、
夏のホラー秘宝祭り2019が開催されます。これは、東京のキネカ大森で8月23から、
うん、
で8月24から名古屋シネマスコレと大阪シアターセブンでやるんですけど、一応上映される作品は日本、うん、初公開新作邦画の、6本と名画座枠で傑作ホラーをリバイバル上映で、これ日本上映されるんですけど、ジョージ・ロメロ監督の、
うん、
73年のザ・クレイジーズ最近兵器の恐怖と、
うんうんうん、
アベル・フェラーラ監督の、79年、ドリラーキラーマンハッタンの連続猟奇殺人っていう、どっちも私は知らなかったんですが、こういうところで見るホラーはおそらくめちゃくちゃ怖いとホラーなかなか見ないのでいけるかわかんないですけど怖いですね、はい、最近だいぶ見れるようになってきましたね。だいぶマシになりました。
だいぶマシになりました、
はい、めちゃくちゃ初めはこうびっくりされるのにすごいキレてたんですけど、
いやそれはねあの多分ずっと慣れないですよ、
はい、あでもまあだいぶ慣れはします。あの、うん、それを楽しめるようになってきました。
どんどん、あ、は
い、
ドキッとする
のね。あ、くるわくるわみたいな感じで、はいはいはいはい、あれ見て思いました。ハッピーデスデイを見て、
あ、ハッピーデスデイ、
はいはいはい、あ、まああれちょっとそんな怖くなかったのもあるんですけど、
全然怖くない
ですいやでも中盤ちょっとほんまに怖かったですね。あの、はい、よくわからんまま殺されるあたりはすごい怖かったです、ね、はい、でもだいぶ楽しめるようになってきたので、
うん、
夏は暑いのでホラーも
いいですね
見たいですね、
はい
はい、次シネマート新斎橋さんですね、
はい、
前も言ったんですけど8月9日からグッドバイブレーションズが、
うん、
はい、で8月24日から電話地座もこれ決まってました、
はい
はい、で8月16日からは小さな声のメロディー上映されます、
はい、
で最後京都ですね、
うん、
京都シネマで8月31日から9月9日にゆきゆきで新軍を、
お、
はい、
やりますか。
やります。
お、
あの名画リレー枠で。
お、なるほど、はい、なるほど。
これもまあ言うたらね、戦争関連作品なので。
そうですね、
はい、この間神戸の大倉山のとこの図書館に行ったんですけど、あそこは2階が神戸関連本なんですね。あそこって全部。
ああ、そうでしたか、
はい、そうでした。
長いこと大倉山の図書館行ってないからな。
あ、そうなんですね。そう、なんかあの辺散歩してて図書館入ってみたんですけど、
あ、散歩で入ったの。
散歩で、まあ大倉山を散歩しようって言って、はい、散歩してて、
はいはい、
まあ暑かったんで図書館に入ったんですけど、うん、まあ、2階がもう全部神戸関連本で、なんかそのまあジャンル分けされてて、神戸を舞台にした小説とか、
うん、
神戸の企業の本とか、結構と神戸出身の方関連の方っていうのもあって、ちゃんと奥村健三コーナーもあって。
ありましたか。
はい、
うん、
さすが神戸は懐が広いなと思って、はい、まだ借りては、もう借りとか読んではないんですけど。
あれですからね、大倉山やったらもうほぼ奥崎さんの。
そうですよね、なんか近所ですよね。
本近所です
からね。
はい、
もうなんかちょっと笑ってしまった自分もあれなんですけどうわーってなりましただから興味ある方は大倉山の図書館に行けば、
うん、
はい、
神戸市は中央区にございます
ので、はい
はい、
すごいなんかいいとこ、でっかい公園もあって。
ありますか、大倉山公園ね。
ね、あの、はい、おっちゃんがめっちゃ草野球してはって。
ああ、そうそう、はい、球場がありますからね。
はい、すごい球場でっかくて、はい、
うん、
ウォーキングコースみたいになってて、各都道府県の木みたいなのが立ってて、
もう
なんとかのどこどこの木みたいなのがいっぱい立ってたんですよ。
へー。
それでなんかその全部の木合わせて森みたいになって、森ってあるんですけどなってて、
うんうん、
だから自分の出身地を探すの、出身地の地を探すのも面白いかな。
なるほどね、
はい、なかなか楽しめそうな公園で良かったです、はい、で、京阪神はこれくらいかな。
そんなとこです
か、はい、はい、最後午前10時の映画祭がですね、
はい、
はい、今、そうです、あの前も言ったんですけど、ブルースブラザーズをやってますと、
うん、
はい、8月8日までブルースブラザーズと愛と青春の旅立ちをやってます、はい、でそれが終わって8月9日から22日は、
うん、
ニューシネマパラダイスとローマの休日の2本を、
うん、
A と B と2週間交代で授与されます。見てない方はぜひ、見た方もぜひっていう2本なので、
はい、
はい、という感じです。
以上ですか。
以上です。
はい、ワクワク旧作ラウンドではお聞きの皆様からのメッセージを募集しております。メッセージはシネマアクティブ .com のコンタクトアスからお願いいたします。
以上、薬師丸のワクワク旧作ラウンド2019年7月号でした。